臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の11回目、結核と題して、国立病院機構東京病院副院長佐々木由香さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんです。
佐々木先生、本日は結核というテーマでお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはじめに日本の状況を伺いたいんですけども、結核はおそらく以前よりはかなり減ってきているとは思うんですが、一方で海外からもいろんな人がいらっしゃるということで、そのあたりの状況とか対策の最新の情報なども教えていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。日本は COVID-19 の、パンデミックの最中に2021年以降なんですけれども、長らく対策で期待されていた新規登録患者さん人口10万人あたり10を切る低蔓延状態に入りました。で、 COVID-19 の時にロックアウト等がありまして、空気感染が遮断されたということで、結核罹患率徐々に低下していったんですけれども、それがパンデミックが終わりまして、いくつかの問題点が起こってきております。はい、
海外から、海外で生まれた方々が、結構、日本にいろんな仕事等で入っていらっしゃってきて、その、水際の対策といいますか、いろんな病院でチェックすることもあるんですが、そのあたりの最新の状況は検疫ですね。
はい、
その
あたりどうですかね。はい、2018年から計画されていたんですが、 COVID-19 によりまして、その対策が阻まれたことになるわけですけれども、2024年12月26日の、会議で決定されたことなんですが、外国の方が、その地でビザを取るときに、日本で発症する方の多い国ですね、を6カ国選んで順次検疫をするシステムを確立するということで、実行が決定されております。ですので、おそらくフィリピンやネパール、それからベトナムという多い国々で開始されるということが決まっております。
なるほど。日本の現在の統計では死者数とか、核痰の飛沫陽性者患者数とか、そのあたりの動向はいかがなんでしょうか。
結核の患者さんは幸い減っておりますし、死亡の方も減っているんですが、高齢の方がですね、やはり、亡くなられて90歳代以上で結核になられますと、50% 以上の方が亡くなられるという現状になっております。で、現在若い方はやはり亡くならない疾患にはなってきたということになります。はい、
それでは一方で世界の状況ですね。COVID-19 の影響もいろいろあったと思うんですけども、世界の統計についてちょっと教えていただけますでしょうか。
は
い、
世界的にはですね、 COVID-19 の時に逆に患者さんがかなり減ってしまいました。これは医療資源が失われたためにですね、患者さんの発見あるいは受診控えということで、結核の患者さんが治療のテーブルにつかなくなったんですね。WHO は患者さんをまず正しく発見して治療のテーブルにつかせることを第一としておりますので、結核対策が数年遅れてしまい、そのために現在超過死亡が生じている現状になっております。
あとは多剤耐性の問題もかなり世界的には大きいな問題かと思うんですけども、そのあたりはいかがですかね。
多剤耐性結核につきましては、世界でも大きな問題になっておりまして、現在HIV 感染、それから結核罹患率、そして多剤耐性が3大の問題になっているんですけれども、日本はまだだいたい30人から40人ぐらいの 発症率が続いておりまして、うん、大きな問題にはなっていないんですが、これからグローバル化が進むと、うん、多剤耐性結核の外国出生の方が日本に入ってきて発病して、それで結核患者さんの治療を日本で行うということも増えてくると思われます。
なるほど、
はい、
それでは次に診断のことをちょっとお伺いしたいんですが、まずかなり基本的なところからお伺いしたいんですが、レントゲンとかツベリクリン反応とかインターフェロンガンマの有理試験とかいろいろあるかと思いますが、はい、このあたり専門でない先生にも分かるようにちょっと教えていただけますでしょうか。
残念ながら肺結核に、ちょっと今話を限らせていただくんですけども、はい、肺結核は問診では分かりません、うん、他の感染症と、うん、差はありません。2週間以上続く、呼吸器的な症状、うん、あるいはご高齢者の場合は、うん、全身の状態の悪化ですね、帯同不能とか、食欲がないなどのところから始まって、それがやはり2週間続いた場合は何らかの疾患があると考えていただき、うん、胸部画像検査ですね、うん、単純レントゲン写真、うん、ないしは CT を取りいただく、うん、でもし影が異常影があったら核探検査を行っていただきたいと思います、うん、で先生が言われたイグラ検査についてインターフェロンリリーシング合戦につきましては、はいはい、これは補助診断として発病の診断ではなく、うん、感染の診断ですので、うん、どうしても核探の出ない方に補助的に行っていただくことはよろしいんですが、その陰性を持ってこの方は結核ではないということは言ってはいけないということになっております。はい、
その画像診断で何か特徴的なこととかありますか。
そうですね、最近は、結核との同じ、グループの菌である非結核性好酸菌症の画像と非常に類似した肺結核の方が増えておりまして、検診でせっかく見つかってもこれは非結核性好酸菌だろうということで見てしまう傾向があります。そうしますと悪化してから初めて核探検査を行ってびっくり仰天ということが割と目につくようになってまいりました。ですのでやはり日本はまだ1万人以上結核患者さんが発生する国ですので、まず結核、空気感染をする結核を一義に考えていただいて検査をしていただきたいと思います。
はい、そういう流れで、受診が遅れたり診断が遅れたりという問題が今起きているんじゃないかと思うんですが、そのあたりはいかがですか。
はい、ございます。今冬季でございますので、はい、様々な呼吸器感染症が流行しておりまして、発熱を皆様COVID インフルエンザだと思って受診がまず遅れてしまうということと、このぐらいならいいだろうというふうに思われるのか、なかなか受診が遠のく年齢層の方が、特に30から50歳代の方に増えております。またですね、病院に行っても発熱の迅速診断キットをやって、核酸検査をなさらない、あるいは胸部画像検査をなさらないと、肺結核の診断までは至らないということで、診断の遅れも生じてしまうということになります。
なるほど、
はい、
特に若い方で今増えてるって聞いたんですけども、はい、そういう点も気をつけなきゃいけないということですか ね。
残念ながら20歳代の方の 80% 弱は海外出生者で占められております。ですので学問や労働力のために入ってこられる海外出生の方は検疫が利用できない国もございますので、まず定期的な法律に定められた検診を受けていただき、そして周囲の日本の方が健康状態に気を配っていただくということで早めの発見につながると思います。やはり外国の方の中で結核小児韓国から来ていらっしゃる方も多いので、そこはやはり気をつけなくてはならないというふうに思います。はい、
それで最後に治療のことをいろいろお伺いしたいんですが、はいはい、標準的な治療、あと多剤耐性の治療とか、はい、潜在性結核の治療とかいろいろテーマがあるかと思うんですけども、はい、そのあたりを少し教えていただけますか。
は
い
は
い、
標準治療につきましては先生方もご存知のように今日本で、世界でも主流でございましたが、初期2ヶ月間に4剤投与を行って、薬剤感受性検査が陰性で何も耐性がなければ残り4ヶ月にイソニアチドリハンプシンというキードラッグを続ける標準治療が日本は主体でございます。多剤耐性結核につきましてはベザキリンデラマニドという新薬が登場しておりまして、これに健康保険に収載はないんですけれども保健所査定はされないリネゾリド等の新しい薬が加わって、患者さんの耐性検査の耐性に従って薬のレジメンが組まれます。しかし海外では標準治療6ヶ月、それから薬剤耐性結核の治療が長いということで、さまざま変革が進んでおりまして、標準治療についても4ヶ月治療、多剤耐性治療についても6ヶ月治療がもうできております。 で、潜在性結核感染症の治療に関しましては最も先生方に身近なところであると思いますが、うん、以前はイソニアチド短剤6ヶ月から9ヶ月、リファミシン4から6ヶ月という治療が行われたんですが、現在リファミシンの短剤投与は危険ということで、うん、リファミシンとイソニアチドを組み合わせた3ヶ月ないしは4ヶ月の治療が2番目のレジメンとして入ってきまして、うん、イソニアチドと短剤と加えて2つになっております。
この潜在性結核っていうのは感染しているけれども発病してないってことですよね。
そうですね、臨床症状もございませんし、画像も分かりません。
はい、それは正確には確認できるんでしょうか。は
い、先ほどおっしゃられたインターフェロンガンマリリシン合成を用いて、うん、検査をするということ、まあ今ツベルクリン反応はほとんど使われなくなっておりますので、うん、そちらの検査をお願いしたいと思います。
うん、なるほど、はい、それではその迅速の薬剤感受性検査というのが今発展していると思いますけども、はい、 ね、そのあたりを教えていただけますか。
は
い、
以前は培養検体が出なければ薬剤感受性検査を行うことができませんでしたが、うん、現在拡散増幅法で結核菌が確認された方については引き続きその検査のキットを用いてイソニアチドリハンピシンの薬剤耐性遺伝子を検出することができます。うん、また以前からありましたエキスパートを使った方法で結核の同定とリハンピシンの薬剤耐性を確認するという方法も取れますので、いくつかの方法がありますが、イソニアチドにつきましてはラインプローブ法とコバスのシステムの2つしかございません。うん、はい、
まあ、最後にその一般の医科の先生方にですね、何かお伝えしたい結核に関するメッセージがありましたらお願いしたいんですけど。
はい、ありがとうございます。COVID-19 が落ち着きまして、また結核は再び一菌種で、うん、かなりの患者さんの数を殺す世界的な感染症と WHO は報告しております。うん、今グローバルな世の中になり、空気感染である結核は再び流行が続くかもしれません。日本も結核罹患率に関しましては低蔓延状態となりましたが、うん、ちょっとの油断をしてしまうと今のアメリカのようにまた罹患率が再上昇してしまうことになります。結核はまだ1万人以上の患者さんがおられますので、ぜひ鑑別診断に結核を加えていただき、他の臓器でも治らない感染症では結核を考えていただければと思います。
は
い、
本日は貴重な話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の11回目、結核と題して、国立病院機構東京病院副院長佐々木由香さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。